今年のクリスマスは、まあ、いよいよ来週がクリスマス礼拝、そしてクリスマスイブ礼拝と続いて、いきますけれども、礼拝のメッセージに関して言えば、ヨハネの福音書3章16節をもう一度、柱として、味わいながら、イエス様の誕生について聖書から、お話ししていきたいと願っていますが、今日はその、2回目となります。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この聖書の御言葉にクリスマスのメッセージの意味が込められています。先週は神は実にその一人子をお与えになったということに注目しました。天地を作られた神様が一人子をお与えになる、このことは驚くような、またありえないことです。しかし神の御子が人となって生まれてくださった、それが今から約2020年前に起こった出来事です。そしてお与えになったとは、送り届けたというだけでなく、私たちを救うためにご自分の命をも与えたということ、イエス様が十字架にかかって死なれ罪の贖いをしてくださる、そのことも含めて神様はその一人子をお与えになったのだということをお話ししました。まさに、先週の、子どもの集会のメッセージでジャンカー先生も言われていましたが、イエス様は私たちのために十字架にかかるために生まれてきてくださったということです。今朝はよう愛されたというところに注目したいと思います。神様が一人子、御子イエス様を与えてくださった、なぜそこまでしてくださったのか、それはよう愛されたからです。よという言い方は少し、難しい言い方です。世の中、世間というとちょっと身近すぎる感じがしますし、世界というとちょっと広すぎて多すぎて直接私たちに関係がないような印象を受けます。元の言葉はコスモスという言葉なんですけれども、コスモポリタンとかですね、英語にも影響を与えている言葉ですけれども、世という言葉がヨハネの福音書には数多く登場します。その中のいくつかを見ると、私たちにとってこの世とはどういう意味かということが見えてくると思うんですね。バプテスマのヨハネはイエス様を紹介したときにこのように言いました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。世の罪を取り除く神の子羊。そのようにイエス様のことを紹介しました。そしてそのイエス様は、あなた方は世にあっては困難があります。世にあっては苦難があります。このように言われました。そう考えると世というのは何か場所というよりは私たち人間そのもののこと、私たち一人一人を含んだ人間、そしてこの私たち多くの世界中の人間が住むこの世界、そういう意味でこの世界のことですから、それは時間や場所を超えたものです。神様が世を愛された、つまり私たち人間一人一人を愛されたということです。その中には私たち一人一人が含まれているということです。世という言い方と似た意味で使われるのが地ですね。天と地の地です。天と地という言い方が聖書にも出てきますが、天という、言ってみれば神様に属する場所、領域に対して私たちが住む場所が、そして領域が地ということになります。これから最初のクリスマスに起こった出来事の聖書の箇所をご一緒に見ていきたいと思いますけれども、このイエス様の誕生の場面では特に天と地の両方で何が起こっているのか、鮮やかにコントラスト、対照になっている、そういった描き方がされていることに気づきます。ついに神様が 世を救うための計画が実現へと動き出しています。その一方で、世、地ですね、この世の中ではいつもと変わることのない人々の生活が続いています。ローマ帝国の力が確立して大きな争いや戦いは止んで、ある意味平和な時代、穏やかな時代を、歴史上は迎えていました。しかしイスラエル、ユダヤの人々にとってはどうでしょうか。独立を失ってしまった。そして今ヘロデ大王という、少し荒っぽい王様が治めている。そしてその背後にはローマ帝国、とにかく異邦人たちに支配されている現状。ユダヤの人たちの間には複雑な思いがありました。そしていくいつ爆発するかわからないような不満もたまってきていました。貧しい人は貧しいままでした。イエス様がお生まれになったのはそんな時代だった、今の時代とそんなに変わらないかもしれません。さて、神様が世を愛される、愛された、ここまではっきり言っている聖書の箇所はこのヨハネの福音書3章16節だけだと思います。そのヨハネの福音書の1章9節から10節にはこんな言葉があります。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この人は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。神の御子である方が世に来ようとしている。この世界を作られた方、その神様ご自身が世に来ようとしている。そしてそのお方はすべてを照らす誠の光、その誠の光である方が世に来ようとしている。イエス様の誕生は世を愛された神様、そして神様に愛されている世、私たち、その2つが交わろうとしている。その瞬間が最初のクリスマスの夜に起こった出来事でした。そのように、次の点ですが、神様がどのように世と関わりを持たれたのか、そのことがルカの福音書のさっき読んでいただきましたが2章1節から3節に書かれています。御子イエス様の誕生は人間の歴史の中に神様が直接入ってこられた、関わってこられたということを示しています。少し世界史のお話になりますが、ここに出てくる皇帝アウグストゥスという人はローマ帝国の権力争いを終わらせて最初に皇帝の位についた人物です。アウグストゥスがどんなふうにして権力を握ったのかはとても興味深い歴史の記録があります。関心のある方は、調べてくださればと思いますけれども、あの有名なエジプトの最後の女王のクレオパトラが出てくるんですね。そしてその恋人であったアウグストゥスのライバルのアントニウスという人、映画とかオペラとかになってるかなと思いますけれども、その人たちを巻き込んだ出来事があったんですが、結果的にクレオパトラとアントニウスは戦いに敗れて死んでしまう。そして権力のすべてを握ったのがアウグストゥス、当時は最初はオクタビアヌスという名前だったんですが、アウグストゥスというのは、偉大なもの、尊敬されるべきものというような意味ですから、自分が権力を握ったときに人々にそう呼ばせたんですね。ちょっと考えられないようなことですけれども、そういう王様というか皇帝が安定的に治めることになりました。そして国づくりに取り組んだわけですけれども、その一つがここに出てくる国勢調査、人口調査ということです。税金を確実に集めるための調査だったとも言われています。2章1節、その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。ここでの全世界とはちょっと、この世という言葉とはちょっと違ってまして、人が住む地域という意味です。当時のローマ帝国の支配していた地域すべてという意味です。そういう意味では神様が愛された世とは使われている言葉が違うんですけれども、全世界を治めて権力を握っていたローマ皇帝アウグストゥス、 そして全知全能の神様が世を愛されたゆえに神の御子が誕生する、まあ、この2つがここで関係を持ってくるわけです。まあ、ちなみにアウグストゥスという人がローマ帝国を安定させてからはしばらくの間ローマの平和と呼ばれるような時代が続きます。興味深いことにそれだけではありません。ローマ皇帝アウグストゥスはどんなふうに呼ばれていたでしょうか。まあ、自分のことを偉大なもの、尊敬されるべきものと呼ばせるぐらいの人ですけれども、神の子、救世主と呼ばれていたんですね。で、平和と希望の良い知らせをもたらすものとも言われていました。神の子、救世主、平和の良い知らせを知らせる、もたらすもの、どこか聞いたことがあるような言葉だと思うんですね。そうです、それは神の御子イエス様、特にイエス様の誕生について言われていたことです。こういった言葉は実はイエス様にこそふさわしい言葉でした。まあ、確かにローマ皇帝のアウグストゥスという人は歴史上は偉大な人物で、広大なローマ帝国に平和をもたらし、その意味では彼は救世主であり希望と喜びをもたらしたのかもしれません。しかしその平和と希望はもちろん永遠のものではありません。そしてそれは全ての人にとっての平和と希望、喜びではありません。しかし神の御子イエス様は全ての人を罪と死、絶望から救い出し、本当の平和、神様との平和をもたらすために来られたお方です。この神の御子の誕生のいきさつに、このローマ皇帝アウグストゥスが、まあ、かなり間接的ではありますが関係していたということ、それは偶然ではなく、この世を愛された神様の御業であると、まあ、言うとしか言いようがないように思うんですね。さてここで行われていた住民登録についてもう少しお話しますと、まあ、今ではそういった税金はないんですけれども、住民一人一人に直接かける、まあ、人頭税と呼ばれるような税金、それを確実に集めるために行われたようです。まあ、これも帝国が安定してきたからこそ行われたものでしょうけれども、このことが神の御子イエス様がダビデの町ベツレヘムで生まれる、そのことと深く関わっていた、まあ、そんなことを誰が思ったでしょうか。そしてこの住民登録に巻き込まれたのがヨセフとマリアだったわけです。3節4節をご覧ください。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった、このように書いています。ガリラヤのもともとはナザレという田舎町に住んでいたヨセフとマリアでした。しかしヨセフは住民登録の命令によって先祖の生まれ故郷、まあ、自分がそこで生まれたかどうかは関係ありません、先祖の生まれ故郷であるベツレヘムへと向かうことになりました。まあ、日本で言えば本籍地と言えるんでしょうかね。まあ、私もあえて、本籍地は山形県東根市というところに、まあ、父の代から置いてるんですけれども、まあ、言ってみればわざわざそこまで行かないといけない、まあ、住んでるとことそれが一緒の人はそんなことしなくてもいいんですけれども、そういったことです。で、ナザレからベツレヘムへはだいたい120キロぐらい離れているようです。先週も子どもたちが降誕劇をしてくれましたが、大体劇ではロバに荷物を乗せて、そして、マリアを乗せてベツレヘムへと向かっていくヨセフとマリアの姿が、まあ、描かれています。ただでさえ大変なのに、身重になっているマリアと一緒の旅は決して楽ではなかったと思います。一日何キロ動けたんでしょうか。まあ早い人だったら1日40キロぐらい動けたそうですが、普通なら30キロ、まあ身重のマリアと一緒だったら、もし20キロぐらいしか移動できなかったら、それこそ1週間近くかかってやっと到着した ということになります。どんなふうに旅をしたのでしょうか。まあ、同じようにですね、ナザレやガリラヤの方から各地へ向かう人たちと一緒に旅をしたのかもしれません。まあ、いろんな想像はできますけれども、身重のマリアが間もなく産もうとしているその子供が救い主であるということは、ヨセフと一部の人以外は誰も知らなかったし、まあ、仮にそのことを言ったとしても誰も信じなかったと思います。まあ、一緒に旅をしていた人たちからは、いや奥さんももう生まれそうじゃない、大変だなっていう感じで声はかけられたでしょうけれども、まあ、そこからですね、いやこれは神様の御子救い主なんだと、まあ、仮にヨセフやマリアが言っても誰も信じなかったと思うんですね。相手にもされなかった、あるいは気がおかしいと思えたかもしれません。そうやって旅を続けて、ついにヨセフとマリアはベツレヘムの村へ、町へやってきました。ベツレヘムの町、エルサレムの都の10キロほど南にある町です。なぜダビデの町なのか、まあ、それはダビデがこの町の出身だったからです。まあ、現在はパレスチナ自治区に属していて、まあ、残念ながらいろいろユダヤ人、イスラエル人とパレスチナ人が争っているような地域の一つですけれども、まあ、なんといってもイエス様の生まれた町ですから、世界中から観光客が来るわけです。4年前のもうすぐ4年になる旅の時も行きましたけれども、まあ、ただ大きな壁で隔たれていたのは、まあ、印象に残っています。そんな町でイエス様が誕生されました。しかしベツレヘムの町はそうやってですね、偉大なダビデ王の出身の町ということですけれども、実はダビデが王様になってからはエルサレムの町、都に移って住むことはなかったわけです。そういう意味でその名はほとんど聞かれない、当時も寂れた小さな町だった、村だったと言われています。まあ、ある人の調べでは数百人から千人ぐらいしか住んでなかっただろうと言われます。しかし旧約聖書の預言者ミカは、イスラエルを治める支配者、つまり救い主はユダのベツレヘムで生まれるという、そんな神様の御心を預言して語っていました。しかし当時のユダヤの人々がベツレヘムがそんな重要な意味を持っているということを覚えている人はほとんどいなかったと思います。ガリラヤのナザレという小さな町から、そしてユダのベツレヘムという小さな町へ、小さな町から小さな町へと、ヨセフとマリアは導かれるようにやってきました。もちろんそれは住民登録のためでしたけれども、最初にお話ししたように歴史を支配される神様がローマ皇帝、あるいはこの総督の命令、勅令を用いてヨセフとマリアをベツレヘムの町へと導かれた、本当に不思議なことだなと毎年クリスマスを迎えるたびに思います。さて最後の点ですけれども、ベツレヘムの町でそうやってやっと着いたその町でイエス様がお生まれになったわけですけれども、その様子がどんなものであったかは2章の6節7節この2節だけ説明されています。しばらく滞在している間に、まあ、なんとなく劇とか映画ではもう着いたその晩にもう生まれたみたいなイメージですが、まあ、そうだったのか少し時間があったのかそれは分かりませんけれども、滞在している間にマリアは月が満ちて男子の初子を産んだと書いています。神の御子イエス様が誕生されました。生まれたばかりの子は布でくるまれました。まあ、それはもちろん普通にされることでしたけれども、その子が寝かされたのは貝羽桶だった。まあ、生誕劇では家畜小屋という感じで、まあ、お話が作られていますけれども、貝羽桶とだけ書いていて家畜小屋かどうかは実は書かれていないんですね。まあ、ただ家畜の餌を入れる貝羽桶に寝かされていた、まあ、ですから家畜小屋だったのではないかということです。まあ、家の中で飼っていた人もいたそうです。あるいは古くは洞窟のような場所だったという伝説もあります。 確か数年前に作られた映画ではその伝説に基づいて洞窟のようなところでイエス様がお生まれになったというふうになっていたような記憶があります。まあ、どちらにしても家畜が飼われている場所ですから普通人間が住む場所ではありません。なぜこの場所だったのでしょうか。聖書には宿屋には彼らのいる場所がなかったからであると書かれています。小さな町ベツレヘムにはおそらくいわゆる商売としてやっている宿屋はなかったと考えられます。でもこの時住民登録に合わせてたくさんの人がベツレヘムに戻ってきたわけですから、まあ、多くの住民たちが旅人のために家を提供していた、まさに民泊をしていたんだと思います。それにしてももうお腹が大きく生まれそうなマリア、そしてヨセフ、その二人を見て迎えてくれる家はなかったんだろうかと本当に考えさせられます。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。まあ、この聖書の御言葉は私たちにもいろんな想像をかきたてるわけです。彼らに居場所はなかった、そういう意味ではやはり普通の家には彼らの居場所はなく、家畜小屋あるいは町外れの洞窟のようなところ、動物が飼われているところにイエス様はお生まれになったということではないでしょうか。福音賛美歌の101番はそんなことを想像して書かれた賛美歌ですし、73番もそうです。まあ、特に73番は聖歌の時にはですね、題が入れまつる家あらず、入れまつる家あらずという題名でした。その歌詞はこんな歌詞です。貝羽桶の中にへりくだり、愛らしい小さな気流者、素晴らしい救い主イエス様がお生まれになった。彼を受け入れる場所はなく、彼を信じる者は誰もいなかった。ただ御使いたちだけが見守っていた。まあ、そんな歌詞が歌われています。彼らの宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。この御言葉が示すことは、第一に救い主であり神の御子である方の誕生に誰も気づかなかった、誰も知らなかったということです。世を愛された神様が神の御子を世に送り、その通りに生まれたイエス様、しかし世の人は誰もその誕生を知らなかった。まあ、この後出て、まあ、来週お話ししますけれども、羊飼いたちに知らされるまでは誰も知らなかったということです。ベツレヘムの町にいた人々には単なる旅の若い夫婦、身重の妻を抱えた気の毒な夫にしか映らなかった、それでも家を提供する人はいなかったというんですね。第二に、人々の反応や態度がどうであれ、貝羽桶に寝かされた緑子イエス様、そのお姿は神の御子の栄光を捨てて人となって世に来られた、その考えられないようなへりくだりと謙遜を示していたということです。ただ使えるために世に来られたお方、ただ与えるために世に来られたお方、その方の誕生は誕生、そのイエス様は誕生の時からへりくだって謙遜であられたお方です。最初の方に言いました、この時代平和の王、救世主といえば皇帝アウグストゥスのことでした。しかし人間の権力者は神の子、神の子でもないのに神の子として生まれたという神話を作り上げて、そして人々から偉大なものと呼ばせた。自分で自分の権力と栄光を作らなければならなかった。それが人間の支配者です。しかしイエス様、神の御子イエス様はもともと神の栄光を持っているお方なのに、それをわざわざ捨てて世に来てくださった。そしてそのお生まれになった時から、このような普通の人でさえ味わわないようなみすぼらしい質素な場所でお生まれになったということ、人々から褒めたたえられ、仕えさせるために支配していた人間の皇帝ではなく、イエス様は 人々に仕えるため、その命を与えるために生まれたお方です。その違い、同じ平和の君、救世主と呼ばれた皇帝アウグストゥス、あるいはエルサレムにいたヘロデを、彼らとは全く違ってイエス様は、ベツレヘムの町の片隅で人知れずひっそりと誕生されました。しかしそれこそがイエス様の誕生にふさわしいものであり、このお方こそが神様が世を愛された、私たちを愛された証、世の罪を取り除く神の子羊の誕生でした。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。御言葉を思い巡らしながらお祈りしたいと思います。